FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただきましたのは静岡市議会議長の田形清信さんです。田形さん、おはようございます。
おはようございます。
静岡市議会議長、いわば非常に大きくなりましたこの静岡市をどんな風に動かしていくかということについて非常に、皆さんでお話をしてくださっているという、その中心部にいらっしゃるわけですよね、はいはい、一体その静岡市議会というのは今どのくらいの方たちがいて運営していらっしゃるんですかね。
今の定数って言いまして、はい、48名です、はい、
でこの方たちで、もちろんもうカンカンガクガクやってくださるわけですが、
はい、
議長というお役目はどんなことをしてらっしゃるんですか。
私入れまして48名おりますので、はい、そのまとめ役と言いますか、いろんな意見出ますので、それを一本化するというか静岡市を前へ前へと持っていくように、そんなような役目ですね。
FM ハイでも静岡市議会の内容についてダイジェストをラジオでお送りしているんですけれども、はい、なかなかその市民の皆さんの関心というのもちょっと薄かったりっていうところもあるようですよね、うん、はい、
本当に今おっしゃったように、市民の皆さんにもっと市議会を理解と言いますか、まず本会議傍聴に来てほしい。
あ、なるほど、そうですね、傍聴ができるんですよね、
はい、傍聴できますから、は
い、どうすればよろしいんですか、
はい、いや傍聴も当日議会の日程が皆さんのところにこうあれなりますから、
はい、
それでもうそこですぐ入りますから、うん、
受付をして、はいはい、でこれはじゃあどんなふうに皆さんが話し合いをしているのか、その内容まで聞くことができるわけですもんね。
もちろん、はい、だからある議員が何しようと質問したと、そういう対して東京って言いますか、市の方は それに対してはこうだとかね、うん、だから本当そこに来てほしいんですよ。
そうですね、
私議長になって田川さん何やりたいですかって言われたもんですから、はい、いやぜひどうしたら一人でも多くの皆さんに議場や足を運んでもらえるかと、うん、まあ、ただ平日やってますからね、
はい、
暇ですからお仕事に来れない人もあるでしょうし、まあ、いろいろあると思います、うん、それでこちらでやっていただいてくださいそれでは、ね、本当に助かってますが、うん、本当まず議場や足運んで議員がどんな形で質問し、どういうふうに答えているのかって、そういう姿も見てもらいたいですね。
今言われて確かにドキッとしました。私も実は一度も足を運んだことがなくって、はい、でも確かに私たちは一票を投じて選挙の時に自分たちの代表として市議会議員の方を選んでいるのに、はい、じゃあその方がその後何をやってくださってるのかっていうところ、うん、見に行って応援したりとか、あるいはこちらからまた要望したりとかしなきゃダメってことですよね、
ぜひそうしてほしいですね。
そしたらもっと身近になりますし、
ね、
うん、で市議会だよりみたいなものもね、はい、いくつかその印刷物では確かに拝見してるんですが、はい、それだと文字だけですから議場での様子っていうのは分かんないですよね。
分かんないですね。だから同じ言葉言っててもけんけんがくがくで言ってたのか、うん、優しい言葉でこうだとかそういうこうね、そういうやっぱともぜひ見てご理解をいただきたいですね。
そうですね、はい、これ市民必ず一回は行かなきゃいけないみたいな風にした方がいいですね。
そうですね、本当に
、でちなみに田形さんは、6回連続の当選で、はい、議員としてのもう活躍というのも重ねてらっしゃるんですけど、はい、議員の時と議長になってからっていうのは何が一番違うと感じてらっしゃいます？
まず、仕事が5倍ぐらいになった。
そんなに違いますか？
もう朝から夜まで、
はい、
昼間こういろんなこう自治会連合会とかありましたが、それ終わってから総会を、まあ、例えば4時から6時まで、その後懇親会と、もう本当に5倍ぐらい、
うわ
自分でそのこと感じてます、
ね、うん、もう議会関係でそれ でプラスアルファ、例えば私たちのようにこの喋る仕事をしてますと、いろんな式典であったりとかイベントであったりとかっていうところで、うん、よく祝辞を頂戴したりしますが、はいはい、そんな時にもよくお顔を出してくださいますもんね、体いくつあっても足りない。
そうですね、 本当にもうそこへ来て土曜日日曜日がないもんですけど、はい、今おっしゃったように今度は土曜日ないないありますので、うん、ちょっと議長、うん、ご出席お願いします。そこでまた一言、ね、ご挨拶させていただいたりありますので、24時間とは言わないけど24時間365日みたいな仕事ですね。
そうですね、ま、1年間で言うとどんな風なスケジュールになっていくんですか？
ご存じのように議会室は基本的に4回、はい、1ヶ月1ヶ月ぐらい、それが一番主体で、その間に勉強会も
そうですね、どんどん変わりますから、
はい、やったりね、はい、ですから意外とこう静岡市の場合ご存じのように政令指定都市でありますし、はい、県庁所在地もありますんですから、こう議長のそういう役割が多いんですよね。だから余計静岡市の議長は忙しいというか。
なるほどね。もうじゃあまずは体力勝負ですね。
そうですね。女房孝行してあげないの悪いかなと思って
ます。あらあら
時間がなくて
ラブラブ夫婦なんですね。やっぱり奥様が支えてくださるっていうのは大きいんですね。
ですからこう、自分一人の力で当選したんじゃなくして、やはり講演会の皆さんが田形清を支えてくれる、それプラスやっぱ家族、やっぱそれでやっぱ議員って選挙なんか戦ってますし、普段の活動もね、
そうですね、はい、いろんな目がまたあるっていうことも大事になってくるんですね。たくさんのお仕事を抱えて、もうやってくださってるっていうのも分かりましたが、静岡市自体も非常にその合併前から見ますと長い歴史も持っていますから、はい、ずっとその積み重なってた先人の働きみたいなものもいっぱいありますし、
うん、
結構な重荷ですね、
はい、先人がやっぱりいろんなね今いっぱい残してくれてますから、それをもっともっと上乗せするっていうのかな、伸ばしていくようにね、うん、師匠がよく言ってますように、はい、世界に輝く静岡だと、私もそれのフォローって言いますか、はい、昔、これ遊びに行った時、お客さんどっから来ましたって言われたから、うん、静岡ですったら、静岡ってどこにあるんですかと、それで清水ってね、の近くですかと相手の方言うんですよ、外人が。静岡じゃなくて清水知ってる、それで僕は富士山の近くに、ね、静岡知ったんですよったら、静岡ってあるんですよったら、そうなんだ、皆さん富士山は知ってますからね、なかなか静岡っていうのも、名前が売れてないというか、
そうですね、清水の方がネームバリューがあったんですね、やっぱ
ね、今で港あったりしますからね、
今おっしゃってくださったように静岡市内、清水区、それから駿河区、葵区というふうにそれぞれ特徴もありますし、広いところ、この全ての様子をまた議会の皆さんで決めていかなければならない。これ守備範囲も広いですもんね。
それでやっぱりご存じように静岡市は山間部というか、はい、山の方だいぶ抱えてますから、私の市は平らなとこしかありませんって人はちょっと違った運もあり、平野もあり、山、それそういう大手住んでますからね、
なんかちょうどそれが分かるような持ち宗という地域にお生まれでお育ちだというので、今度はそのお話について伺っていきたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の田形清信さんにお話を伺っています。田形さん、用宗という土地なんですけれど、これは目の前は港ありますし、後ろには用宗城を抱く山もあったりとか、まさしく非常に自然の起伏にも富んだ土地柄ですよね、ここにお生まれになってお育ちになった、
もう用宗さんって用宗を離れたのは大学4年間だけでして、ずっともう用宗以外は知らないという感じです、いいとこです。
この用宗もただお生まれになった頃から、ずっといらっしゃってだいぶ変わったっていうところもあるんじゃないですか。
変わりましたね、もう私生まれた頃は用宗っていいますか、うちの地域は桃と梨、水田、それが多くて、
それ全然なんか意識はないです。
産地でして、大産地でして、露地栽培、ハウスじゃなくてね、露地栽培で日本で一番早く取れるんですよ。
あら、
というのは海近いもので砂地っていうか、暖かい気候で、ですからいつも毎年それは、 東京千匹屋さんという果物屋さんというかありまして、はいはい、そこから天皇陛下のところへ献上するっていう、それが昔の
持ち船のものだったんですか、
はい、まあ俗にお定の桃っていうのは長い田んぼって
言われ
たから、はいはい、そういう、はい、でそれでその後からですね、あの各整理が、うん、あのということは港を作るという、
はい、
あの港なかったんです昔は。
ないんですか、
うん、なかったです。浜に時間にかけてたんですよ。
そっか、
はい、それを港を作るということで、じゃあそれを機会にあの学生留しようと、はい、いうことで今の港が出来上がりまして、その周りを全部この掘った土砂とかそういうので埋めまして、うんうん、それでもう果てがだんだんなくなりまして、民家とか工場とかまあいろいろね、うんうん、できています。だから私が子供の頃とも様変わりです。
本当ですね、はい、今は、まあ、その港を中心にしておりまして、はい、さらに海水浴場もありますよね、
はい、夏にまたね、あの海水浴場7月から8月までやりますので、うん、ぜひおいでください。お待ちしております、
はい、私も若い頃行ったのを思い出します、はい、割合こうゆっくりした雰囲気で穏やかで遊びやすいですよね、
はい、これ日本で5本の指に入るような水がきれいなんです、
はい、持ち
船の海水浴場っていうのは水質検査をね、うん、まあ、あのどこでもやるんですが、
はい、
もう間違いなく日本で5本の指に入るという、
はい、これはちょっと静岡市民として誇れることですし、はい、知らないといけないですね、
だから、もうこれからあの中部大谷自動車道も、うん、あと1年ぐらいで、うん、あの山梨まで下がりますので、はい、そしたら山梨としてもぜひ持ち船の海水浴に来ていただきたいです。
いいですね、はい、うん、そしてその先ほどもお話ししましたように歴史もありまして、はい、持ち船城というお城がありますが、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですか、はい、昔は持ち船の今あの駅の裏側に、はい、あの持ち船城がありまして、うん、ちょっと字が今と違うんですがね、持つ船って書いたんですよ。
あ、
今はとね、ちょっと同じ持ち船でも違うんですが、
はい、
持ち船城ってありまして、うん、そこ、それその下っていうか近くまでも海岸だったんですよ、
うん、ずっと海が迫ってたんです ね、 海がね、
はいはい、だからそこに武田信玄とか、うん、ね、徳川家康とかいろいろ歴代の人たちが水軍基地で、
はい、
もね、持ち船城、それでやっぱりあそこに登って、ぜひ登っていただきたいんですが、うん、あの登っていますと本当にもう伊豆半島から富士山から静岡市も全部見えますし、
あ、そうですか、は
い、あの交通の要所だなっていうことを、うん、同時に昔は、ね、そこで見てて、あ、て敵が来たぞとなれば乗るしかなんかかけて合図してっていうね、うんうん、だったと思うんですね。
本当に大事な場所だったってことですよね、
はい、だからね、もう私たち子供の頃から城山さん、城山さんって言ってまして、はいはい、うん、北側にじゃあ今度新しくできる中学何にしようやという時、うん、おい、そりゃ城山中学だよと
お城のある山があるところの、
はい、一発で決まる、そんな行き方もあります、
うん、まあ、歴史の要所でもあった、お詳しくていらっしゃるのはもちろん歴史もお好きだということなんですけど、旅行でそういうお城ですとかお寺ですとか、はい、お庭を回るのがお好きだと、
すげえ、もう日本だったらいろんなところね、京都とかいろんなところ名園って名庭もありますし、はい、まあね、まあ、の好きですし、それでお城はこれよく本で、あの日本名城百選、
はい、ありますね、
なので、ね、あれをあの全部回ってみたいなと思っているんですが、
はい、
なかなか先ほどお話ししました時間がなくて、なかなか、まあ、半分ぐらい回ったんですが、ね、
お、それでもそんなに、はい、すごいです ね、 ね、なんか特に印象に残っているようなお城っていうとありますか。やはりあの、
まあ、四国の平民松山城、はい、あの作りがないからね、いいあれだなと、あの残って、まあ、それなりにみんなね、うん、姫路城も、
はい、
あの本当綺麗になりましたが、はい、立派ですし、長野松本城も、ね、いいですし、まあ、いろんなね行ったとこ行ったとこって思い出に残る あのあれもありますけど、
そう
ですね、まあ、今ね天守台とかなくて
駿府城がね、
まあ、ね、はい、歩いてるもんで、そういうとこいっぱいありますけど、はい、あの松江なんかもいいですね、それでやっぱりこう松江城すごいいいのはお堀を回れるんですね、
はい、
船ね、今静岡も あの人の集まる町づくりの一環として、うん、今そのこと試しに
やってますもん ね
やっておりますけど、うん、まあいうとこはまだ行ってこう勉強になるお人の一つですね。
そうですね、はい、こういうその自然と歴史のつながりというものもとても大事にしてらっしゃるんだなっていうのが分かるんですけども、あの忙しい中でほっと一息つくっていうのはその畑仕事だったり植木いじりだって聞きました、ね、これもねもう本当に大地と仲良くするという時間帯ですね。
やっぱり体を動かすのが好きですから、
うん、畑はどんな作物を植えてらっしゃるんですか？
あの今みかん、
あ、
はい、みかん柑橘類
あら、
ね、
うん、
はい、
そういえばあのあたりも美味しいみかんがいっぱい取れますね、もち米のあたりって、はい、あ、これは難しくはないんですか？
いや どこ取れて難しかっていう、まあ、それは楽なもんはね、
はい、
あの何でも農作物でも、うん、あれですが、うん、ただいいのは今日は今日収穫しなくていいとか、
あーそうか、
ちょっとあの桃っていう先ほどお話ししましたね
、はい、
桃っていうのは、はい、もう3日ぐらいすると熟しちゃって、っていうそういうのありますから、うん、そういう面ではあの楽です。楽っていうか
ちょっと待っててくれよと、はい、いうことができるわけですねあのあたり一帯ね、その持ち胸から里山の方入ってきますと大阪があったりとか、
そうですね、
はい、あのもうずっと万葉の頃からあるいはその前からの
道
と、
ね、
ありますよね、はい、そういうものもあったりとか一つ一つこう訪ねていったら面白いところもいっぱいある静岡って本当に宝がちょっと見ただけでもあるなって思いますね。
それみんな宣伝しないもんですから。
そうですね、
だから今すごくそういう PR に、うん、あの力をあの入れてます。
また若い方たちにあの思いをきっとお伝えになっていらっしゃる部分は大きいと思いますので、はい、それでは未来に向かったお話をこの後伺わせてください。
あ、そうですか、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の田形清信さんにお話を伺っています。まあ、田形さん、今日愛といいましょうか、ふるさと愛というものをね先ほど伺わせていただいて、持ち胸ってそうだよな、面白いところだな、改めてそう思ってまた足を運んでみたくなったんですが、はい、でも今 PR 不足というお話もありました、はい、こうやって伺えばたくさん出てきますが、 PR 確かに足りないんですかね、静岡。
あのもちろんね、じゃなくて静岡市民が、
はい、
あの PR しないとは言いませんが、まああまりうまくないのか、まあしないのかな、分かんないけど、
まあ、歴史一つとっても、はい、家康公で行くのか今川公で行くのか、はい、あるいは武田も一時はいたし、はい、その前は北条もあるしとかで悩むところですよね。でもっと前行きますとトロイ関もありますもん ね、
はい、
長い歴史がありますので、もう市民一人一人がどこか一つでもいいから静岡市のこれがすごいってこう言えるものをに対してスペシャリストになれるといいですね、うん、
それとやはり PR の不足にはもしもこれ非常に関係することですが、
はい、
こう例えば車で走ってってですね、
うん、
あのじゃ あのこれ左曲がると、まあ、今言ったら鳥居関だとかこっち行くと久能山だとか何と言ってね、
はい、
お寺とか、うん、そういうあの看板が少ないですね、他のところに比べて。
あっさりしてんですね、
は
い、
実は私ね、ちょっと恥をさらさせていただきますと、
はい、
あのつい、3日ほど前ですか、
はい、
あの清水であの自治会連合会のあれがあってちょっとご挨拶、はい、で総会があったもんですから、
はい、
行かせてもらってちょっとね早く清水で着いたもんですから、
はい、
運転手さんにそれちょっともう一回しようと時間調整で、それであそういえばここに清水次郎長の聖火生まれてるんですね、はい、あるって聞いたけど、うん、それでまあ近く結果的には近かったんですが分かんなかったですよ。
あ、運転手さんもですか。
はい、
え、あ、まあ、なんか今回その子孫の方がね、はい、静岡市に寄贈すると
寄付していた、
は
い、
だ
からねちょっとそこに次郎長聖火とかなんかってあればね、
なるほど、そうですね、
そのお散歩とか遊びに来た人たちも、うん、あ、こうそうなんだ、じゃあちょっと寄ってみるかなと、
うんうん、
ね、そうなるとですよ。
そうですね、本当にそれで豪華客船たくさんついてきても、はい、この港を開いたのはこういう人なんですよって言ってそこへも行ってもらってもいいくらいですよ ね、
議長やってて、あの清水町長成果知らないのかって恥ずかしい話しちゃったけど
いやでも全部はなかなか、はい、それこそ南アルプスまでありますから、ね、
ですからやっぱもともと清水市の人は知ってると思うんですよ、うん、だから同じ市会議員でも
清水区選出の
市とか、はい、ああいう数学人は知らないっていう、うん、私だけじゃないかもしれない。
そうですね
ですからもう少しね、うん、そういうこう街角って言いますか、そういうところにちょっとあいせばね皆さん来たついでっていうか、はい、それでやっぱ PR あれっていうのは先ほど話しますように静岡っておいしいものもいっぱいあるんですよ、はい、海の幸山の幸、ですからこう私の例えますとじゃあ車で八重市の方から来たと、うん、そしたらね言いたいこと持ち船のしらすとかね、はい、まあ大沢の桃とか、うん、まあそういうようなねちょっとあればあこれ桃の産地なんだ、うん、しらすが取れるとか初めての方なるでしょうし、それじゃあちょっと寄って買ってってみるかなと、うんうん、ねそれで言ったら美味しいと、うん、そこまで口コミでどなたかに、うん、この前ね女房と行ってきてね、うん、であそこしらすとか買ってきて美味しかったよ、うんうん、こんなんで行くなら絶対買っといてなんてね、
うん、まあ、そうですね、
こう口コミでの、
うんうんうん、つながってきますよ ね、 ね
こういろんな意味でやっぱこれはいろんな人たちがみんなそういうあれだけど行政ももっと
そうですね、うん、もうちょっと口数を多くした方がいいってことですね街の中でもね、
ちょっと看板なんてね、はい、ちょっとそんなお金がまあ作るようだけどじゃないでしょうし、
うん、そうですね、一つ一つの工夫をもう少し重ねたら、うん、もうちょっと何かがまた生まれてきそうですしね。
そうそう、そう、うん、
でもう一つは今日初めに伺ったように、はい、なかなか議場へも足を運ばない私たちですが、はい、その市議会議員 の、 次の世代をもっと生み出していくためにも静岡市に対して興味を持ってもらいたいと思いますし、若い方とかもう一つその女性にもっと出ていっていただけるとありがたいなと思ってるんですけど、うん、どうでしょうか。
まあそうですね、私6回当選させていただきましたが、はい、まあ、最初は私自民党なんですが、うん、自民党一人もいなかったんですが今は、うん、はい、女性の方もだんだん入ってきまして、うん、母みたいなね、うん、男性女性と出てって言ってもやっぱこれは
急にはね
地域とか、はい、その団体が選ぶことだから、はい、ね、非常に難しいけど、やはり女性の声を聞きたいですね、うん、まあ人口の半分女性ですから。
そうですね、
はい、
うん、これから新しい時代に本当にどんどん変わっていますので、はい、これからの静岡を、まあ、担っていってくださる皆さんでもありますけれど、どんな、お勉強したりとかどんな思いがあれば議員ってなれるものなんでしょうね。
議員になれるっていう言葉から言うと、はい、非常に難しいけど、うん、やはりまず投票に行っていただく。
いや逆にね、
はいはい、投票率が市議会議員って残念ながらいろんな選挙がありまして一番低いんですよ
投票率。
そうです、はい、だから僕らが言わせると市会議員って自分から一番身近な存在、うん、まあ、市会議員、県会議員、国会議員とかねありましてと思うんですよ。だけど国会の方がよりうんと低いんですよ、うん、だからそういうところでやっぱまず投票に行くってことは候補とかいろいろ出ますからね、よし今度行くとこいつは誰にするかったら、うん、人はこういうことを僕が司会議員になったらやりたいと言ってると、うんうん、やっぱそういうところだんだん関心持っていただくためにもまず投票に行っていただく。それであとは先ほど言いましたように議場にももしお時間ありましたら足を運んでいただいたりね。それでまあこの FM ね、
はい、でも
時間な、はい、ない方は、うん、そういうの聞いていただいたり、
うん、実際に議員って何してるのかわからないっていう方たちもまだまだ多いですし、うん、はいはい、でも若い世代が興味を持ち始めてはくれているようですね、
うん、まあ、少しはね、うん、でもやっぱご存知のように若い人の投票率が低いんですよね、はい、年代別にこう見ていきますとね、うん、はい、だからそれをもう少し上げていただければ。
各その小さい地域ではありますが自分たちの町で新しく何かをしていこうとか町づくりにも参加していこうという動きはもう本当にここ15年くらいで非常に多くなってきているところですから、はい、そういう代表として出ていくっていうことも可能ですもんね。
あ、可能だと思います。やはり、うん、こう議員はご存じのように地域の代表として出てる 私はそうですが、うん、人前の執刀の代表とか、はい、それからまあ、きちっとした意思を持って、ね、出てくるとかいうのはありますから、やはり地元でこう私もそうでしたが、何かをやっぱきちっとやってれば、うん、おいいいじゃん、あいつ今度みんなで押して議員に出そうよと、だから女性の方でもこう女性の活動で見てるからね、もうそうすればそういう対象になってくるでしょうし、
うん、まあ、その辺でどんどん積極的に出てきてほしいですね。
そうですね、
はい、今日はいろいろとその小さい時のお話なども含めてね、伺ってきましたけれども、静岡市議会議長として今ラジオを聴きの静岡市民の皆様に何かメッセージがありましたら最後にお願いいたします。
メッセージか、
はい、はい、
先ほどから言ってますように静岡歴史もありますし食べ物も美味しいですから、皆さんに静岡 PR してほしい、
うん、
静岡でいいとこだよと、もしあれなら住みだと、
はい、
ね、場合によったら定年になってから住んでもらっても結構ですし、うんうん、はい、それでやはり交流人口を増やしたい、
あ、
はい、うん、ですから例えば一人の人が1年間住んだと仮定してしてほしい、それと交流人口で3泊ぐらい静岡に来て、まあ、泊まって愛してくれる、
うん、
それ大体経済効果一緒ぐらいなんですよ。だから交流人口を増やすってことが静岡市のこれから課題だと思います、うん、まあそれにはねいろんな方法がねありますけどね、
みんな遊びに来てよっていうことですね。
そうね、だからまあ企業にとったら静岡市会社作っていただけませんかみたいなね、
はい、まあ大学の話も出たりもしていますので ね、
あ、そうですね、まあ、どうなるか分かりませんが、
はい、
まあ、とりあえずそういう皆さんにどっか行った時静岡でこういうとこだよと PR して静岡へ足を運んでいただくようなしたいですね、
はい、そして、はい、議会に足を運びますと、
はい、田形
清信さんがもう議長やってますから、はい、その有志をそれでは拝見しにも
有志だったことありますけど、はい、ぜひ来てもらえばまた議長行った件これだけがすごくいいなということもあるでしょうし、あれじゃダメだと厳しい意見もしかしたら言う人もあるかもしれません、うん、まあ、とりあえず議場に来たりこうやってやってますようにそれで聞いていただいたり政治への関心を高めてってもらいたいですね。
はい、いろいろお忙しいと思いますが、ぜひそれじゃお体に気をつけていただいて、はい、ご活躍をよろしくお願いいたします、はい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の田形清信さんにお越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。